お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただいております。本日は琉球大学大学院医学研究科救急医学講座助教の関口博先生にお越しいただいております。そして今日はですね、関口先生には社会人大学院生の勧めということでお話をしていただきます。関口先生、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まずですね、社会人大学院の勧めということで、まず経歴を少しお話しいただけますでしょうか。
はい、私はですね、関口の名字でも分かる通り、ナイチャーなんですけども、群馬県桐生市出身です。
はい、
で、高校卒業してですね、高校時代空手をやってたんですけども、
そうなんですね。
空手発祥の地沖縄に憧れてですね、沖縄に来ました。
はい。
はい、
今度のオリンピックでは急な選手
が
ね。
そうなんですよね。
素晴らしかった。
もう感動しました。はい。この宜野湾のですね、はい、沖縄国際大学っていうところに同時に入学してですね、民族学、シーサーとかですね、そういうのをちょっと調査していたんですけども、大学生活やって、決して真面目な大学生じゃなかったもんですからね、
はい、
卒業して何をしようかなってとっても迷って、迷って、なんか人の役に立つ仕事をしたいなっていうことで、当時ですね、自衛隊の方にちょっと、飛び込んでいっちゃったんですね。
はい、そうなんですか。
はい、で、いろいろ自衛隊でですね、いろんな、訓練を受けたりとか、少し災害出動のお手伝いも1回ぐらいはしたんですけども、その後ずっとそれを続けていくかどうか、また、若い頃結構悩んでですね、もっと具体的に人の役に立つ仕事をしたいなということで、自衛隊を除隊した後にですね、当時たまたま募集していた精神科の病院の助手の、看護助手の仕事があったんで、これまたこの宜野湾市なんですね。
そうなんですね。
はい、だから一旦宜野湾から内地に出てですね、鹿児島、北海道、千葉で巡ってきて、また宜野湾に戻ってきて。
そうなんですか。はい、もうよっぽど縁があります
ね。そうなんですね。はい。で、看護助手の仕事からこの医療の道に入りました。
はい。
で、仕事をしながらですね、縁あってですね、定時制の看護学校に通わせてもらいまして、准看護師を取って、で、その後、今度は正看護師の方ですね。これも定時制の学校を通わせてもらいながら、正看護師を取って、で、その後、長年、お世話になった精神科から、もう少し、医療、看護を勉強してみようということで、一般科の総合病院の方ですね、移って、整形外科とか、内科とかですね、で、さらにもっとこう、急性期のですね、勉強もしたいなっていうんで、手術室とか、集中治療室なんかも勉強させてもらいました。
はい。
で、勉強じゃない、仕事をしながらですね、たくさんの患者さんと、お話をする中で、なんていうんですかね、社会人としての、もっと一般教養というか、勉強しないといけないなと思ってですね、一番最初ちょっとお話したように、沖縄国際大学行ってたんですけど、真面目な学生じゃなかったもんですからね、途中でちょっとリタイアしちゃってですね、ずっこけちゃったんですよ。で、ちょっと勉強し直そうかなっていうんで、今度はもう38ぐらいの時かな。放送大学というですね、通信制の大学に再入学してですね。
琉大の方ですね。
はい、琉大の中にあるんですね。はい。それで、生活と福祉専攻ということで、一般教養学科だったんですけど、いろんな一般教養の勉強をしながら、社会人大学生としてですね、学ばせてもらいました。
はい。
でですね、大学院を締めくくるのにあたってですね、なんか まあ、一緒に一度だから、はい、こう証しを残したいなと思ってですね、うん、卒業研究っていうのに挑戦しようと思ったんですね、
はい、
でその時に卒業研究の、まあ、指導教官としてあの今いるこの琉球大学の、うん医学研究科の、まあ、当時のですね、
はい、
救急医学の教授であった久木田一郎先生という先生がいらっしゃって、
はい
まあ、その先生が指導教官になっていただいて、
うん
琉球大学の、社会人のですね、修士課程に入学しました。
はい。
で、2年間修士課程勉強して、はい卒業するときですね、その教授がですね、関口くんここまで勉強したんだから、うん、一生人生って勉強だよって言われてですね。
真面目な学生じゃなかったですけどね。
そうなんですよね。これは逃れられないなと思ってですね、で、分かりました。つってですね。はい、今度は博士課程に進んで、
うん、
まあ、これも、はい、社会人大学院生です、はい。で、通常、まあ、博士課程って4年ぐらいがレギュラーなんですけど、まあ、はい、私は全然、出来がいいわけでもないし、まあ、社会人なんで、
うんうん
5年ちょっとかかってですね、なんとかこうとか、はい、博士課程を終わって、2018年に、まあ、医学博士号を取得しました。うんうんうん、で、そしたらですね、まあ、人生ってこう不思議なもんでですね、そういうふうにまあ、導いてくれた教授が今度は、じゃあ、勉強も済んだし、ちょっと救急医学の手伝いをしてくれないかということで、今度は2019年からですね、この琉球大学大学院の医学研究科の方にですね、助教として赴任することになって、
はい、
まあ、現在に至っているということなんです。で、まあ、一番最初の頃高校とね最初に沖縄に来た当初はまあ普通の全日制の学生として行ってたんですけど、まああんまりそういう昼間からちゃんと席に座って勉強するのが合わなかったんかもしれないですね。定時制の方がですねなんか自分にしっくりきてですね、
あ、そうなんですか。
はい、まあ、振り返ってみるとまあほとんどまあ社会人学生でこう学んだかなっていう、まあそんな経歴と言えるほどじゃないんですけども、はい、まあ、そんな道をたどってきました。
そうですね、はい、すごいですね。もう博士号まで取ったというね。
いえいえ、
素晴らしい。もう本当にでもずっとお勉強もずっとしてるっていうような状況ですもんね。
まあ、そうですね、指導教官の先生に嫌ですって言えないもんですからね。
でも本当に導かれてこういうところにね、はいはい、いらっしゃったっていう感じがしますね、
はい、
で今日のね、テーマである社会人大学院生のすすめということで、
はい、
まあ、大学に行かれてたわけじゃないですか、
はい、
関口先生、
はい、
でここで何をどういうふうに研究されてたんですか。
はい、ですね、まあ、大学院に来る方っていろんな、まあ、テーマをもちろん持ってくるんですけども、うん、まあ、社会人で大学院に入ってくる方っていうのは、はい、
うんうん、
まあおそらくですね、それぞれの仕事とか、はい、普段の中でですね、これはなんでだろうとかですね、うんうんうん、そういう疑問があって、
はい、
で、おそらくいろいろ本を調べたりとかすると思うんですね。
はい、
だけど、なかなかそれがわからなくて、ずっと悶々と持っていて、うん、で、なんとかそれをこう解決しないと、気持ち悪いな、じゃないけどね、
はい、
そういうふうな、ものをこう考えたり持ってたりする人が多いのかなと思うんですが、私もやっぱりその一人でですね、はい、私の大学院時代の研究テーマっていうのは、
はい、
私集中治療室にいた時に、まあ、今コロナでも、
はい、
よくニュースなんか出てるんですけど、重症になると人工呼吸器という、
はいはい、
呼吸をお手伝いする機械を使うんですね、
はい、
で、まあ、肺の状態が良くなるとその人工呼吸器を、まあ、離脱、
はい、
離れてって機械を外していく、
は
い、
うん、
段階に入るんです。そう、自分の呼吸になってくるんです。
はい、
で、そうなってくるとですね、まあ、その時期が早かったり、
はい、
まだまだ病気が十分に治ってなかったりすると、うん、やっぱり自分の呼吸に非常に負担がかかるもんですから、はい、呼吸が荒くなってくるんですね。
あ、なるほど、
うん、まあ、いわゆる努力呼吸というね、はい、ハーハーしてくるわけですよ。
あ、
うん、で、その努力呼吸っていうのをベッドサイドで医師とか私たち看護師が、
はい、
見る中で、どうもその努力呼吸っていうのが科学的にですね、うん、解明されてないんですね。うん。まあ、医学を収めたドクターの方々でもですね、
はい、
呼吸が苦しそう、ハーハーしてるねっていう、ちょっとこの、まあ、いわゆる専門家的じゃないようなね。
そうですね、私たちも。
ハーハーしてる。そうそうそう、そう、
ね。
そうなんです。で、この、どれぐらいのハーハーが本当に命に関わるハーハーなのかとかね。 よくこの辺がよく実は科学的に解明されてないんですよ。
へー、
うん、でだけど毎日毎日そういう患者さんがいる中でね、うん、こういうそれをもっと科学的にするときっと患者さんはもっと医療の恩恵を受けて、はい、もっと早く良くなったりとか、うん、苦しい思いをしなくていいんじゃないかなっていうのをずっと思っててですね、はい、なんとかこの努力呼吸っていうのをもっと科学的に解明できないかって思ったのが私のこの臨床で思った疑問というかテーマなんですね。
は
い。で、それを、この放送大学の卒業研究から大学院の修士課程、はい、博士課程と一貫して、はい、研究、勉強してきました。
あ、そうなんですか。はい。今まさにこの、ね、コロナという話、
うんうんうん、
今まさに使える、
そうです、そうです、
研究じゃないでしょうか。
は
い
は
い、
そうで、今ちょうど、それをの、まあ、実験的な、うん、結果が出てですね、
はい、
おそらく大体の目星のところまでは第一段階の研究が終わって、それを論文にして出してですね、
はい、
まあ、いわゆるこの臨床研究といわれる実際の患者様で、うん、実際その実験的にやった結果通りにいって患者さんの役に立つようなね、
はい、
ものになるのかどうかっていうのを、また来年以降ですね、うん、実践導入をしていこうって、今そういう段階にあります。
そうなんですね。はい、じゃあもう日々こう見ている中でも、なんか手応えみたいなのは感じていらっしゃったり、はい、
まあ、私の今までの実験が正しければですね、うんうん、おそらくいいものができるんじゃないかなと思ってるんですけども、
いや、これでね、はい、回復が早くなったりとかっていう患者さんがもっと増えればすごく役に立ちますよね、はい、すごい、ね、研究ですね。今本当に今の時期に合わせて研究されてたかのような感じですよね。こういったものを研究されてたということで、先生はその研究だったんですけれども、それぞれの人たち、
あ、はいはいはい、
研究したいことって多分あると思うんですけどね、はいはいはいはい、そういったものを大学院で研究して実際に現場で使えるっていう、うんうん、人材を増やしたい。
そうですね。はいはい。おそらく大学院教育っていうのは、いくつか目標っていうかね、目指すところがあると思うんですけども、うん、まあ、特に今回のテーマであります、社会人大学院生ってなった時には、はい、私がそういう道を進んできたものですから、うんうん、まあ、おそらくですね、こう、社会人として職業に就いたりとか、うん、その仕事の上でとか、社会の中での大きな疑問を抱いて、で、はい、そういうものの解決方法の一つとかですね、うん、そういうことのために大学院に来ると思うんですね、
うん、
で、おそらくそこで、そういう解決方法を学んで、
はい、
で、まあ、もちろん自分の疑問は解決するかもしれないです、
はい、
だけどそれだけではなくて、やっぱりそういう、問題解決方法を、学んで帰るということは、多分その現場で他にもあるですね、いろんな問題とかですね、うんうんうん、
はい、
そういうものをこういうふうにやったら解決できるんじゃないかっていうですね、
はいはい、
おそらくそういう能力の向上につながって、おそらくそういうリーダーっていうんですかね、
はいはい、
現場の質を向上させるような、
うん、
まあ、そういうふうな、原動力とか人材に、うん、まあ、なる、そういう教育を受けられるところじゃないかなって思うんですね、うん、はい、で、私自身もこの大学院時代ってやっぱり仕事はきちんと8時間とかね、
はい、
夜勤もこなしたりして、で、その空いてる時間でまた大学院とか、あと授業の時はお仕事を少しお休みをもらってきたりとかしなくちゃいけない。はい、で、また、大学の授業が終わったら仕事に戻ったりってことで、まあもちろん当時も結婚もしてましたから、
はい、
家庭もありますからね、まあ両立とか、まあもっとかもしれないですよね。でも、その中でも、やっぱりそういう自分の学びたいっていうものをこう継続してやっていく中で、まあ、エネルギーも非常に、うん、使ったと思うんです。
そうですね。う
んうん。でもやっぱりそういうエネルギーっていうのが原動力となって、はい、おそらくその大学院で学位を取るっていうことで終わらずにですね、
うん、
そういう方々がまた現場に戻ることで、その現場のいろんなものをこう変革させていったりとかですね、うん、
はい、
さらにいいものをこう作り出していくような、まあ、その世の中を変化させるような人材っていうものが生まれてくるんじゃないかなということで、まあ、この社会人大学院生の教育の大きな目標の一つとして、そういう、まあ、世の中を変革させる人材の育成っていうものが大きな使命の一つじゃないかなって思ってます、
はい
はい、
私の感覚では、大学院まで行って現場に戻るっていう感覚っていうか、
はいはいはい、
そういう、もうそこを卒業したらもう先生っていう感じで、 なのかなと思ってたんですけども、実際やっぱり戻る、現場に戻るっていうことがすごく大切な気がしますね、
はい、
そこでまた実践して、よくしていくっていうね、はい、人材になっていくっていうのが素晴らしいですよね。でもただなかなかね、さっき先生もおっしゃってましたけども、時間も大変だったりとかね、やりくり大変だと思うんですけれども、どうやったらその、まあ、社会人として大学院生、はい、こういったな学びができるか、なりたい人はいらっしゃるかと思うんですけれども、はいはい、その辺をちょっと教えていただけますか。はい、
今琉球大学の、まあ、これ医学系医療系にちょっと限っての話になってしまうんですけども、はい、まあ、琉球大学の医学部の大学院は今この医学研究科、はい、私がいるところの医学研究科と保健学研究科っていうところがあるんですね、うん、はい、で、まあ、大きくはすごくざっくり言っちゃえばドクターとかお医者さんのところの研究と、まあ、看護師をはじめ、はい、コーメディカルのところっていう感じですにこう思えるんですけど、まあ、実際私も看護師で、でも医学研究科の方でね、はい、やってたんで、多分その人その人が持ってる研究テーマによって、まあ、どういう先生のところについて、
はい、
まあ、どういう研究方法でやっていくと一番解決で、はい、その問題がテーマが解決できるのかなっていうことで、まあ、大学院の方はこう受け入れてくれると思うんです、
うん、
で、
はい、
社会人の人が、この大学院に、まあ、入学を希望した際に、まあ、どういう人を琉球大学の大学院は、まあ、まず求めてるかっていうことですけども、
はい、
まあ、大学院は修士課程博士課程ってあるんですけど、共通してですね、まあ、この地元、やっぱり琉球大学、沖縄の大学ですから、
そうですね、
はい、地元沖縄の医療や福祉の、はい、まあ、向上を目指していてですね、はい、で、まあ、それを通じてですね、社会貢献を目指せる人っていうところがもう大前提です。
はい。
はい、先ほど、学んで学位を取ったら、まあ、そのまま先生になって現場に戻るっていうのはなかなか珍しいみたいなお話をされたんですけど、修士課程の勉強、最初の2年の勉強っていうのは主にそういうやっぱり現場で抱いた疑問なんかを解決して、それをまた解決方法を持って現場に帰ってってっていう人が多いです。
で
もそれだけではやっぱりもっと探求っていうか追求していきたいっていう人は、そこからまた博士課程に目指していって、で、博士課程になってくると、やっぱりその、疑問の解決をして、一つ解決しただけではなくて、今度は、独自にですね、新しいそういう、理論であるとか、さらに今までないようなものを、はい、まあ、作り上げていくような、いわゆる研究という部分が、もう少し重みが増してきます、博士課程は。で、それからその地元の沖縄だけではなくて、やっぱり、世界を相手にですね。だから少し英語も勉強してこないと、さらにですね。はい。で、その自分の研究したものを英文にして、国際学会とか、英文の雑誌にしてですね、世界の中で評価してもらう。っていうふうなところまで目指していくには、今度は博士課程の方に進んでいっていただくっていうふうな、まあ、二段階のですね。だからまあ、勉強してもしても、しても、さらに目指せるところがあるというかですね、かなり深みがある。作りになってます。
はい。
はい、で、大学院の方は、はい、まあ、多分、どういう試験を受けなくちゃいけないのかなって気になると思うんですけども、まず、大前提として、
はい、
ただ、修士号が欲しい、博士号が欲しいっていうだけではなかなか難しいです。と、うん、いうのは、やっぱり社会人で時間がない中で、限られた時間の中で研究をしていくには、
はい、
もう入学の時点の最初の段階で、自分がある程度こういう研究をしたくて、
うん、
で、大体こういうところまではなんか考えてるんだけども、
はい、
これって形になるんでしょうかとか、どうやったら解決したいんですかなんて思ってる方がね、門を叩いていただくと、
はい、
じゃあこういう先生に相談したらどうかということで、うん、はい、ある程度自分の研究テーマっていうことを持ってですね、
うんうん、
指導してくれる先生っていうものをまず探さないといけないですね。
はい。なるほど。
で、ある程度その先生と、じゃあ、見通しがついて、大学院に来て、うん、せっかく学ぶんだから結果を出せるように、こういうふうに頑張っていこうというふうなことができたら、
はい、
大体9月から10月ぐらいに大学院の、うん、毎年試験があります。
はい。
はい。
あ、そうなんですね。
はい。で、これはですね、英語の試験ですね。
そう
ね、うん、英語の試験です。
まずは英語を。
うん。ただ、高校入試とか大学入試の時みたいに、こう、暗記して、 ああいうのではなくてね、うん、あの辞典とかも持ち込みカーです。要するに読解力っていうのは、
はい、
やっぱりあの大学院で勉強するときに、最新の情報ってやっぱり英語なんですよ。
なるほど、はい、そうですよね、
うん、だからやっぱり英語は一つのこう好き嫌いではなくて、うん、道具ですね、
はい、
勉強の道具として、はい、あのもうなんていうかな、英語を勉強してできるようになろうではなくて、はい、もう普通に英語を使うっていう風な感覚なんで、はい、要はその100分、試験が100分なんですけど、うん、
はい、
どんだけたくさんその100分の間で辞典を引いて、うん、
はい、
あの私もその大学院の試験の時に試験の教官から言われましたけど、最後まで諦めずに辞典を引いて一文字でも書けって言われて、はい、それを評価するって言われてですね、はい、まあ、そういうふうな、試験があります、
はい
はい、だから主にそういう自分のまず臨床の疑問っていうものを持ってきてもらって、まあ、英語の辞典を引く練習をしておいた方がいいですね、
うん、あ、なるほど、
はい、
はいはい、ね、そういうのも必要ですよね、
はいはい、で、ですね、それはもう医学研究科も保健学研究科も一緒で、はい、そういうふうな、はい、試験の段取りになってます、
うん、
はい、で、まあ、詳しくはですね、
はい、
琉球大学の方の、医学部があるところは、上原ですね、キャンパスっていうところがあって、はい、そこにですね教務課があって、この電話番号とかは、
はい、
このラジオでお伝えした方がいいですかね。
あ、はい、はい、そうですね、
琉球大学の、医学部の入試、学事係っていうのがあってですね、はい、お電話番号が 098-895-1032、
はい、
または1053の方にかけると、
はい、
まあ、こういう入学試験のですね詳しい情報とかですね、うんうん、あとは募集要項とかを無料でくれますんでね、うんうん、
はい、
はい、ね、そこに相談するといいですしね、まあ、あとこのラジオを聞いてる、はい、方々の中にはですね、うん、まあ、ちょっとそこまで書ける前に今思ってることが大学院勉強したいんだけどなんていう話が気持ちがあったらですね、
はい、
私がいる救急医学講座なんですけども、はい、お電話番号が 098-895-1197 にかけますと、はいはい、この講座にかかりますんで、私救急医学講座の関口ですけども、
はい、
まあ、気軽にかけていただいてですね、
いいんですか？
いいですよ、教授からどんどん広く宣伝しなさいと言われましたんで、
そうなんですね、
はいはいはい、こんな研究したいんだけど、
はい、
留大でできるんだろうか、うん、なんていうね話を聞かせていただいたら逆にありがたいかなと思います。はい。また今までにですね、救急救命士の方とかですね、
はい、
理学療法士の方とかですね、はい、そういう方々も門を叩いてきてますし、
はい、
はい、で今日このラジオに参加させてもらうということで、その特に保健学研究科の方の学科長の、
はい、
先生からも、
ええ、
その救急医学の方は、うん、ドクターの分野だけじゃなくて、はい、広くやっぱり今活躍している看護師の方、
はい、
私と一緒ですよね、
はいはい、
の方々も、たくさん留大の門を叩いてほしいと、
うん、
大学院の門を叩いてほしいということを伝えてくれと言われてますので、うん、全然気軽に連絡いただけたら、
は
い、一緒に話して、あ、これ絶対ちょっと大学院で勉強した方がいいですよみたいな、ね、話ができたらいいなって、
そうですね、
はい、思っています、
はい、試験が9月10月というふうに、ね、おっしゃってたので、もう今年はちょっともう難しい、
あ、いや、実は二次試験三次試験あるんですよ、
あ、そうですね、
はい、定員に満たらなければ二次試験で、
はい、
それでも満たらなければ三次、私は実は三次試験で通った人間で、
あ、そうなんですね、
三次試験はもう年末から1月にかけてぐらい私は受けた覚えがあります。で、大体一次試験では満席にならないんで、二次募集とかがあるんですね、
はいはい、そうなんですね、はい、なるほど。もうこれ見た瞬間、もう来年かななんて。
あ、いい、だからもし今思ってて迷われてるか、うん、まあ実際受けるかどうか全然、
うん、ね、う
ん、あれですけど、まずはその大学でもいいし、ま、救急医学の方にでも、こんな風に思ってるんだけど、
うん、
どうだろうぐらいで ね、
う
ん、
そうですね、
はい、相談いただけたらって思ってます。
ね、はい、ご相談できるっていうところがすごくありがたいなと。やっぱり誰に話していいのか、
はいはい、
実際自分のこの考えていることが通じるのかどうかとかっていうね、
はい、
やっぱりそういうのって聞きたいと思いますからね、うん、でも気持ちのある方っていうのはやっぱりそういうのを聞きたいでしょうね、
はいはい、
専門の先生からぜひ、はい、ぜひ、ありがとうございます。私も全然知らない分野で大学院というところなんですけれども、 初めて、まあ、先生ともねこうやってお話しして気軽にお話ししていいよと言っていただくのもそうですし、募集してるっていうところもなかなか私たちではわからないところだったので、ぜひこれを聞いて、はい、もし何かね自分でもこういった大学に行けるのかもしれないとか、はい、こういう研究ができるかもしれないっていうちょっとでもね思ってる方、気軽に関口先生の方に電話していただいて、
はい、もうどしどし、はいはい、来ていただければと思います。
ご相談いただける、はい、ということですので、ぜひあの、ね、先ほどお電話番号申し上げてましたけれども、もう一回言っておきましょうね。
はい、
はい、琉球大学の
学務科ですね、医学部の学務科の方ですね、
はい、こちら 098-895-1032 または1053ですね。で直接ね関口先生とにご相談したいという方は 098-895-1197 の方にお電話いただければ、はい、ということで、
まあ、ちょっとコロナ対応とかもやってるん で、 あ、 で、ね、すぐ あれの時は講座のですね、うん、秘書官の方が出てくれますんで、はい、お名前と連絡先いただければこちらから必ず、はいはい、ご連絡いたします。
はい、そうですね、先生今コロナの対策でもね実際に現場で忙しくされていらっしゃいますので、はい、そういうこともありますので、でもぜひね一度お電話いただいたらなと思いますね、はい、ありがとうございます。本日は、琉球大学大学院医学研究科救急医学講座助教の関口博先生にお話しいただきました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@gcfm881.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。